こんにちは、アッキーです。ながら聞きでプラスラジオは、ながら聞きすることでちょっとしたプラスになるような雑談番組です。というわけで、今年2022年最初のラジオでございます。明けましておめでとうございますっていう時期ではもう1月も中旬ですから、遅すぎると思うんですけども、まあ今年もよろしくお願いします。皆さんは年末年始どんな風に過ごされたでしょうかっていう話も、もう遅いか自分はね、とんでもないことが起こったんですよ。下手すりゃ命に関わるんじゃないかレベルのことが起こりました。で、その自分に起こったことっていうのは、皆さんこれ聞いてるあなたにも起こりうることだと思います。なので今回はそのことについてお話していこうかなと思います。このラジオではあなたからのメッセージをお待ちしております。質問や相談、ラジオで話してほしいことなど何でもいいので、ツイッターのリプライまたはダイレクトメッセージにお願いします。僕のアカウントはアットマークアキラジオアンダーバー MSG です。この番組ハッシュタグもございます。ハッシュタグ、長ラジオ、長はひらがな、ラジオはカタカナです。それでは最後までお楽しみください。前回のラジオでもお話ししたと思うんですけども、帰省しようかなって考えてたんです。で、帰省したんですけども、実際に。あんまりね、予定とかなんかいろんな予約とかも取らずに、まあ帰れるだろうって思ってたんですよね。で、いつ帰ろうかなっていうのをあんまり予定立ててなかったんだけど、30とか31日くらいにはまあ帰ろうかなと。あんまり早く帰りすぎても向こうでね、まあゆっくりするっていう方法もあるけど、いろいろやんなきゃならないこともあったんで、そんなゆっくりしてられないなと思って、いろいろやれることは年末のうちにやっとこうとって。結構年末ってさ、なんだろう、やらなきゃいけないことって意外と溜まってたりするじゃないですか。まあお仕事されてる方だったらお仕事納めとかさ、まあそういうのじゃないにしても大掃除しておこうかとか、やっぱり年末じゃないとね、なんかいつもは掃除しない場所とかもあるじゃん。そういうとこってこういう時じゃないと掃除しないですからね。俺もやってから帰省しようかなとかさ。あとそれこそ前回のラジオで、今年中にもう一本ラジオ公開できるんじゃないかっていう話をして最後になったんですよ結局今回のラジオ、年明けてからの今回のラジオなんですけども、その30とか31日帰省するまでにもう一本できるかなって思ってたんだけど、とあるトラブルによって僕はできなくなってしまったんです。28日でしたかね。まあいろいろその日もね、大学の課題とかやって、ちょっとね、あんまりラジオでは言えないんですけど、いろいろやることがあってね、やってたんです。で、夜にお風呂に入ろうと思って、で服脱いでさ、お風呂の蛇口をねひねったわけですよ。そしたら給湯器がブーンって動作音するんですけども、その動作音がブーンブーンってなぜかしなくなって、しかも水しか出ないわけよ。あれなんでだろうなって思って、給湯器の電源を入れ直してもう一回蛇口をひねったわけよ。そしたらブーンうーんってなったわけまだお湯出ないんですよ。あれなんでだって思って、給湯器に何かが起こってるわけよ、とりあえず。で、お風呂場の蛇口だと給湯器のそばに、そばっていうか近くないからどんな状況かわかんないじゃないですか。なので洗面所の蛇口をひねってみたわけよ。そしたらまた給湯器がブーンって言ってブーンってなったんだけど、その時その音がなくなったのと同時に、給湯器の温度表示とか出るモニターのところに12っていう数字が出てたんです。別に温度12度でお湯出してるわけじゃないよ。あれ、これエラーコードなんじゃねって思ったわけね。壊れたかって思ったわけよ。 マジ給湯器壊れたのって思って、お湯出ないって北海道の冬だよ、お湯出ないって本当に命に関わるよ風呂入れねえし、まあ今の時期さ、どっか行って帰ってきた時に手洗うじゃん、水で手洗うとか考えられないもんな食器洗うとかさ、マジで水冷たいからねうわどうするよと思って、でとりあえずエラーコードが出たわけだからさ、どういうエラーなんだろうなと。まあ壊れたにしてもさ、なんかちょっとすぐ直せるものの可能性もあるじゃん。でエラーコードって説明ってどうやったらわかるんだろうなって思って、まず説明書かなって思ったんですよ。だけど説明書がね、探したんだけどうちにないんですよ。でよくよく考えてみたら、この賃貸のここに引っ越してきた時にストーブとかの説明書はもらったんですけども、管理会社の方から。給湯器の説明書ってそういえばもらってなかったんじゃねえかなって思って、なんか探してもないわけ。じゃあどうしようかなって思って、インターネットでその給湯器の型番とかもね分かってるし、給湯器のとこにシール貼ってあったし、それとエラーコードを調べたら出てくるんじゃないかなって思って、エラーコード調べてみたらさ、どうやら給湯器のエラーコードってそのメーカーとか違っても機種とか違っても全部統一されてるみたいですね。そのガスなんとか法みたいなやつで全部統一されてるみたいです。で給湯器エラー12とかで調べてみたらさ、どうやら途中立ち消え、途中失火って読むのかな、失うに火って書いて失火って読むのかな、まあそういうものらしくて、どんなものかって言ったら、ガスが来てないとか、何らかの原因で火が一回ついたけど消えたとか、安全装置が作動して火が途中で消えたとか、ガス漏れがしてる可能性があるとか、なんか排気口が詰まってるとか、いろんな原因が出てきたわけよ。マジかと。そんなの俺に解決できないじゃん。だからどうしようと。とりあえずまあ管理会社にじゃ電話しようかって思ったんだけどさ、年末の28日なわけよ。しかも夜ね。やってるかなってなったんだけど、そういえば、この間管理会社から手紙が届いてまして、年末年始の予定みたいなのが書いてて、そこに24時間入居者緊急コールセンターみたいなのが書いてあって、あ、そこに電話してみようかなと。で、電話したわけよ。そしたら、ちょっと待ってくださいって言われて、ちょっと経ったらね、ガス救急センター、ガス漏れ救急センターみたいなとこから電話が来て、まずガスコンロの火はつきますかっていうことを聞かれたんですよ。で、ガスコンロ火つけてみたら、つきますね、と。どうやら、その、ガスが給湯器に来てない時に、お湯を出そうとした時に出るエラーでもあるみたいなんです。エラー12っていうのは。もう詳しいことよくわかんないけどね。だからとりあえずガスが来てることは来てると。じゃあ一回給湯器のコンセントを抜いてもう一度差し直してお湯出してもらってもいいですかっていうことを言われたわけね。で言われた通りにやってお湯出してみたら、ウィーンウィーンってなってエラー12が出たわけよ。どうやらそのモニターが壊れてる可能性もあると。モニターのエラーでエラー12が出てる可能性もあって、それはおそらくコンセントの差し直しをすれば治ることもあるみたいなんですよね。だからそれでもないと、あ、じゃあすぐ解決はできないですねっていう話になったんですよ。で今日も夜遅くて、その緊急センターの方しかやってなくて、修理とか交換とかの手続きのお話は翌日の朝電話するという形でよろしいですかっていうことになって、給湯器壊れたまんまね、帰省するわけにもいかないから、あ、じゃあ朝すぐにお願いしますっていうことになって電話を切ったわけよ。でその日眠れなかったんですよ俺風呂入ってないし、しかもさ、ちらっとニュースで見てたんだけど、給湯器が今在庫不足で 全然交換ができねえみたいな、風呂難民っていうニュースがチラッと見たなっていう記憶が頭の中にあって、え、これ給湯器直んなかったらどうするのマジでと思ってで夜寝ようと思ったけど寝れなくて、いろいろ調べてみたんですよ。そしたら本当に在庫ないみたいですね、どこにもなんか給湯器の貸し出しとかやってるところとか、質屋さんとかもあるみたいなんですけども、そういうところにもないと。なんでかっていうと、そのメーカー、給湯器のメーカー、まあリンナイとか、なんだっけ、ノーリッツみたいなとこそういうとこのメーカーの在庫もないっていう感じで、どこを探してもないらしいんですよ。え、これ修理とかで直んなかったらどうすんのって思ったんですよね。本当にあれみたいですよ、お風呂に入れなくて銭湯通いを毎日してるっていう方とか、ガスコンロの方でお湯を沸かして頑張ってお風呂をね、体洗ったりしてますっていう方もニュースでいたりして、本当にやばいんだなと。で、なんでこんな在庫を不足してるかっていうと、今世界的に半導体不足らしいんですよね。なんかそのコロナ禍によって電化製品とかの需要が増えて、半導体の生産が追いついてないと。あとなんかね、国の関係、アメリカとか中国とか、今中国と台湾とかの関係とか、いろんな関係があって半導体が不足してるらしいんですよ。で、それに追い打ちをかけて、ベトナムでどうやら給湯器の部品とかの製造を行ってるらしいんですけども、ベトナムがコロナ禍でロックダウンを、昨年の8月とか夏なのかな、そのあたりにロックダウンをしたらしいんですよね。で、その影響でもうロックダウンだから工場も動かなくなってると。で、その今ロックダウンはなくなって普通に工場は再開してるけど、その休んだ分の生産が追いついてないと。で、本当に今ないらしいんですよ、在庫が。ってで、次の日ですよ、もう一睡もできなかった頼む、修理とかで直ってくれって思って電話来てさ、出てみたらエラー12が出てて、その型番ですとおそらくもう相当古いんですよ、その機種っていう話になって、で、修理するもするにも、あなたのお使いの給湯器はもう製造してませんと、部品もそもそもの本体も、もう在庫不足とかじゃなくて、もうあなたのお持ちの給湯器は製造してませんと、部品も何もかもだからもう交換しかないですって話になったんだけどね、やっぱり言われるわけですよ、在庫不足でしてと、全然目処が立ってないんですよと。で、しかもメーカーはその29日ですよ、28日の夜に壊れて29日の朝に電話出たんですけども、あのもう29日の段階で給湯器のメーカーさんが休業に入ったので連絡できないんですよねと。もう在庫もちろん期待はできませんけど、そもそも連絡ができませんとつまり年末はもう年末のうちに給湯器を直すっていう選択肢は立たれたわけよ、ここであ、そうですかと。じゃあ年始の仕事始めはメーカーさんいつなんですかねっていうこと聞いたら、5日か6日あたりですっていうことになって、じゃあそのあたりにメーカーさんと連絡ついたら電話もう一度してもらっていいですかっていうことで電話を切ったわけですよ。で、風呂入れないからさどうしようかと思って、いろいろね、ラジオもまだ去年のうちにもう一本公開、収録して公開する予定だったけど、もういいやって思って実家に帰ったわけよ、29日の段階でもう避難ですよね、お湯が出る場所への避難。だって普通に生活できないもん、お湯出なかったらって思って帰ったんですよ。で、実家でさ、年末年始くらいゆっくりしようかなって思ってたんだけどさ、いやー、在庫あってほしいなーっていうね、給湯器壊れてんだよなーっていうのが頭にね、こびりついてるわけ。 ゆっくりしようにもできないのよ。なんだろう、年末にさ、テレビとかやって面白い番組とかもあるじゃん。でゆっくりしようかなって思ってたんだけど、いろんなことからね、給湯器につながるわけよ。なんか年始に逃走中とかやってたでしょ、テレビで。あれ見てもさ、あ、すんごい走ったら汗かくんだろうなって、汗かいたらお風呂入りてえよなって、でも俺は家の給湯器壊れてんだよなとかさ、いろんなとこから給湯器につながるわけ。実家はもちろんね、お湯出るんでお風呂に足伸ばして入れて気持ちいいわけですよ。あー、あったけー、気持ちいいと思いつつよ、本当はね、うちの給湯器が壊れてなかったらそんなこと考えずに本当にゆっくりお風呂に入れるんだろうけどさ、あー気持ちいいなー、でもうちの給湯器は壊れてるんだよなって。そのね、給湯器が本当に頭から離れないし、どうやらネット調べてみたらさ、ツイッターとかで給湯器故障とか調べてみたらいっぱいいるわけよ。ちょうどね、その冬っていうのは給湯器の中で水が凍結しちゃって壊れるっていうのが倍近くに増えるらしいんですよ、問い合わせが。もともと給湯器が品が少ない時期っていうのもあるらしいんですよ。で、おそらくね、あの大雪とかも今関東とかも大変なんでしょ？寒かったりとか、あの西日本でも雪降ってたりするらしいですからね。で、やっぱりそういう気温が下がると凍結するっていう地域も出てきてるんでしょうね。ツイッターでもいっぱいいましたもん、給湯器壊れてるけど在庫ねえって言ってる人。で、6日になりまして、電話が来まして、在庫が見つかりましたと。よっしゃーって思って。なんとね、わかんない。大家さんとかが頑張ってくれたのかな、管理会社とか。なんとか見つかりましたと。なんか調べてみたら、今でも在庫ないとか、納期のね、あの、めどが立ってないとか、そういう方もいるみたいですけど、運が良かったんですかね、俺は。在庫が見つかりましたとなったわけですよ。で、その時から安心しましたね、やっと。やっと実家で安心してね、あの過ごせたっていうことがありました。で、本当にね、今給湯器普通に使えてますっていう方もマジで壊さない方がいいですよ、本当に。で、給湯器のメーカーさんとかからも給湯器凍結予防策ってっていうのが、ご注意くださいっていうのがいろいろ出てますので、今回それを紹介しようかなと思います。まず予防策が、そもそも給湯器に凍結予防のヒーターみたいなのがついている製品もあるみたいです。なので長期的に家を開けるときなどはブレーカーは絶対に落とさないでくださいと。で、コンセントも抜かないでくださいということですね。その中でヒーターがついてて凍らないようになってるみたいですね。で、あと給湯線から水を流してくださいと。その水を流すことで、定期的に流すことで凍結を予防できるみたいですね。僕もあんまり詳しく知らないんですけども、1分間に何リットルを出せばいいみたいな目安とかもあるみたいなんで、それごめんなさい、各自で調べて予防してみてください。そして3つ目、水抜きするっていう方法ですね。これ北海道でね、あの水道の水抜きっていうのは結構知られてると思うんですけども、あんまり寒くならない地域、西日本とかの方とかはそもそも水抜きって何っていう方もいるんじゃないかなと思うんですよ。北海道だとやっぱり年末年始とか帰省する方も多いですから、そういう時ってのはだいたい水抜きして帰るんですよ。普通に夜中とかマイナス十何度とかなるんで、マイナスになったらもう凍結する可能性があるのでね、水道管って。で、ニュースとかでも凍結の危険性がある時って、なんか凍結の天気予報みたいなのが出たりするんですよ、危険度みたいなのが。で、水抜きって何かっていうと、その元栓をまず閉めるんですよね。供給、水が供給される本当の元の元に栓があるんですけども、そこを閉めますと。で、それだけだと、その元栓の部分から蛇口までの間に水がまだ溜まってるんですよ。なので、 元栓を閉めてから水道の蛇口を開けたりとか、いろいろ水出るとこあると思います。トイレのタンクとかもそうだし、それこそ給湯器のところもそうだし、あれ給湯器の水抜きってね難しいんですよ。給湯器の下にいろいろパイプがあって、まあそれ機種によっても違うと思うんで各自で調べてやってほしいんですけど、なんかひねるとね管みたいなとこから水が出てくるらしいんです。あのそういうのをして凍結予防してくださいっていうことです。あの本当に今ね、俺経験したから言えるんだけど、マジで給湯器壊れたら辛いから、マジで予防してください。本当に本当に手に入らないみたいですよ。最短でも3月とか4月とか言われてる方もいるみたいです。本当にね大変ですよ。特に北海道とか寒い地域の方、あのまあ今冬だからねどこも寒いんだけどさ、家によってはその給湯器で床暖とか暖房設備とかなってるお家もあると思うんですよ。そういううちでね給湯器壊れたってなったらマジで死ぬからね。マジで死ぬんで、あの本当に気をつけてくださいっていう話です、今回は。まあそんな感じでね、俺はちょっと年末年始、あの本当にゆったり過ごすってことはできない年末年始でした。あの皆さんぜひね、あの死なないようにしてください。はい、というわけで今回もお送りしてきましたが、ちょっとですね、今年に入りまして本当にねちょっと僕忙しくなっちゃいまして、あの年始もねもうちょっと早くラジオを出したかったなっていう気持ちもあるんですけども、ちょっとね時間が取れなくなってしまいまして、去年までは日曜日にあの長ラジオを公開してたんですけども、ちょっとねそれができないかもしれない、毎週っていうのが。なのでちょっと今年から今回からね、あの不定期になります。それは本当にごめんなさい。あのいきなりね平日にラジオ公開したりとかもあると思うし、ちょっとペースも落ちちゃうかなと。できるだけね日曜日には公開したいなと思うんですけども、それができない可能性があるよっていうことだけご了承ください。そうだな、年始だからなんか目標とかあるかな。去年はね流行についていこうみたいな目標を立てたんですけど、今年なんだろうな。ちょっと次回までに考えておきます。というわけで、このラジオではあなたからのメッセージをお待ちしております。なんかいい目標があったらぜひ教えてください。質問や相談、ラジオで話してほしいことなど何でもいいので、ツイッターのリプライまたはダイレクトメッセージにお願いします。僕のアカウントはアットマークアキラジオアンダーバー MSG、 アットマークアキラジオアンダーバー MSG、 綴りは AKIRADIO アンダーバー MSG です。この番組ハッシュタグもございます。ハッシュタグ長ラジオ、長はひらがな、ラジオはカタカナです。このハッシュタグをつけてツイートしていただけたら嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回のラジオもぜひ聞いてください。それではじゃあね。